FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たちの10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日は、前回に引き続きヤミさんにお越しいただいております。ヤミさん、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
10代の扉。
はい、本日のお題早速参りましょう。本日は OS 未来協力団体と OS 未来協力プロジェクトについて話していきたいと思います。というわけで、ヤミさん、はい、前回に引き続き自己紹介をお願いします。
はい、福祉団体 OS 未来協力団体代表のヤミです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず、前回の時に説明不足で、私もすみませんと思ってるんですけれども、まず OS 未来協力団体って何っていうところから始めていきましょう。
はい、そうですね、OS 未来協力団体というのはですね、まあ、OS って本当最初なんだよって思うと思うんですけど、 OS っていうのはですね、オブスタクル、まあ、障害ですね、とシック病気の頭文字から取って OS ってっていう風にやっています。まあ、その名の通り、まあ、障害とか病気とかでね、苦しんでいる人たちのために、みんなで力を合わせて新しい未来について共に考え行動していくことを目的とした団体になってます。
はい、ありがとうございます。超わかりやすいですね。
わかりやすい。
OS ってかっこいいですね。なんか OOS ってそうなってるのがかっこいい。何の話や。はい、では、次、前回去年の、全国高校生マイプロジェクトアワードのオンライン大会に、OS 未来協力団体は出場しておりますのですが、それのプロジェクト、どんなことやったのっていうのについて、お話聞いていこうかなと思います。まずプロジェクト名を教えてください。
はい、まあ、そこまで変わらないんですが、 OS 未来協力プロジェクトです。団体とプロジェクトが変わっただけです。
それ最初、私もそのプロジェクトにいたんですけれども、
はい、
名前が紛らわしいって怒られましたね。もうそれはしょうがないんだよと思いながら。ちょっと紛らわしいんですが、プロジェクトの方でございます。はい、で、内容についていきましょうか。何やったのって話ですね。
何やったの、そうですね、まあ、何をやったの、目標から言っていった方がいいかな、とりあえず。
そうですね、
うん、ですね、このプロジェクトの目標はですね、学生を中心にヘルプマークを広めるっていう目標だったんですね。なので私たちはですね、まあ、その時というか、まあ、みんな同じ学校でネットの高校だったので、そのネットの高校らしさを生かして身近なところから始めてやろうぜっていう話になったところから、ポスターをね、作成してツイッターとかフェイスブックとかアメーバブログとかの SNS で情報発信を行ったりしましたね。はい、そのくらいでしょうか、去年やったのは。
そうだった気がします。それで、まあ、そのヘルプマークを周知して100リツイートぐらいかな、ツイッターは。
そう、ね、だいぶ
行きましたね。私も最初はそんな行くんだって思いましたけど。
かなりの人が見てもらえたっていう。
そうですね、だいぶ だいぶねすごかった、
うん、
語彙力がなさすぎてちょっと申し訳ないそれでそのヘルプマークを知ってくれた人から情報が来たんですよね、
うん、
なんかそれが一番前回って言ってたその嬉しかったことってやつですけど、
そうですね、あこれははい、まあ私たちのその SNS の周知のね活動を実際にまあ見てくれていた、あの見てくれてヘルプマークを知ったっていう男の子がいたんですよ。でその子がまあ電車内でねヘルプマークを持ってる女性が倒れてしまったのを目の前で目撃しちゃったらしいんです。でその時になんか演技だあんなのとか やじとかをね飛ばした人がいて、まあ、大丈夫ですからとか必死に声をかけて手助けをしたということを聞きましたね。これが本当にもう自分たちからしたらすごく嬉しいことでしたね。
やっぱりそのヘルプマークの理解がないとその行動には結びつかないっていうところですよね。
そうですなかなか理解がないとそこまではやっていただけないので、うん、
まあ自分たちがこうまあ、ヘルプマークを周知していく中で一番やってて嬉しかったですよね、
うんうん、本当に嬉しかった
それは普通になんか感激じゃないけどなんか うるっとくるというか心にしみるというか
泣いてしまったから本当に、
あ本当にそれは知らなかったぞ
言ってなかったから、
まあ、言わないよね。
そうなんですよ。もう
まあ、そんなことがありつつ このプロジェクト自体そもそもの挫折がねたくさんありましたよね、ヤミさん。
そうですね、挫折ありましたね。
挫折ありましたね。
まあでもヘルプマーク自体のこのプロジェクトの挫折ではなかったような、
まあまあ最初にやろうとしていたプロジェクトが企画倒れした
ね。そうあったんですけど、そうちょっと学校にアウトみたいな感じで言われてしまってできなくなってヘルプマークに移行したんですよね。
そうですね、まあ、結果そっちの方が良かった気がするっていう、
私もそっちで良かったなっていう
そのボツになった方をちょっと聞きたいですけど、
はい、まあボツになった方なんですけど、まあ、な学校の、まあ、本校があるんですけど、で本校に車椅子を設置するっていうプロジェクトだったんですよ。
そっちもなかなか良さそうなプロジェクトに聞こえるんですけど、
そうなんですよ、先生たちから最初の反応は良かったんですが、ちょっと上の先生の方々からちょっとアウトです、ちょっと入れられないですっていう風に言われてしまったので、
ごめんねって
そうなんです、
すみません、ごめんなさい、入れられないんですよって言われて、うん、企画倒れになったっていう過去も持っているという、
まあそのね企画が倒れしたおかげでヘルプマークに生かせたっていうプロジェクトに生かせたこともたくさんあったので、まあ良かったかなっていうのはすごい思いますね。
そうですね、結果オーライってやつですね、
うん、そうです。
じゃあヤミさんはこの、うん、そのプロジェクトをやって良、うん、かったなとか学べたなっていうことありましたかね。
良かったな、いやまあ良かったなっていろいろ重複をしちゃうんですけど、やっぱり知らなかったヘルプマークの存在を知らなかったっていう人たちが、あヘルプマークってこんなのなんだってこう分かって理解をしてくれて実際に行動してくれるところがとても良かったな、やってて良かったなってすごく思いました。でもう一つが何だったっけ何だっけ、よかったことと
何か学
べ、学べたなってこと、
学べたごめんなさい、学べたなっていうところ、そうですね、まあ自分自身も前回も言いましたが、まあ、ヘルプマークを持っているので、まあ自分で知ってるヘルプマークを持っている人っていう範囲があるんですけど、その範囲以外のところの人も持ってるよみたいな、まあ心臓とかが弱いですよでそういう人も持ってるとか、全然まあ目に見えないものっていうのは分かってはいるんですけど、そういう人たちも持ってるんだっていう新たな気づきがいろいろあったっていうところが、そうですね、 よかったかな、うん、気づけて学べたかなっていうのがすごく思いましたね。
そうですね、あの、うん、私もこの前やっとこさヘルプマークを、市役所から取りに行ったわけですが、まだ使っておりませんので使ってみ、それをこう使った感想とかもね、あのラジオとかで発信していけたらなと思っております。
はい、
その OS 未来協力団体の入り方をもう一回言っておきましょうかあの実はですね、この団体は、前回のを聞いていただいている人は分かると思うんですけれども、去年までは学校の生徒ある学校とある学校の生徒だけの、団体だったんですけれども、今年から誰でも入れるようになりましたというわけなので、その入り方とか、加入方法ってやつですねを、ちょっと教えていただこうかなと思います。
はい、ですね、入り方なんですけれども、皆さんよく使っていらっしゃると思いますが、ツイッターをまず開いていただいてですね、検索画面で OS、大文字で OS で、未来協力団体は漢字で入れてください。そしたら検索をしてもらうと OS 未来協力団体の、ツイッターアカウントが出てくると思います。そちらはですね、固定ツイートの方にですね、応募フォームがありますので、そちらのフォームからぜひ応募していただけると入れるようになっていますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ぜひお願いいたします。実は、前回を聞いてる人は絶対分かってると思うんですけれども、私と元博くんも入っております
はい、入ってます。
入っておりますので、ぜひぜひ皆さん入ってみてください。福祉に興味のある方とか、ヘルプマーク持ってるよっていう方とか、そうじゃなくてもそういう手助けをしたいとかいう方も、
そういう活動をしてみたいという方でも、
はい、ぜひぜひ入ってみてくださいというわけで、本日は OS 未来協力団体って何っていうのを話しました。お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイゼルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイゼルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。時間変わりましたのでお気をつけください。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回をお楽しみに。今回は、前回に引き続きヨミさんに、インタビューをさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、また来週、さよなら。
さよなら。